今日は林間栄寛さんを総武大脳神経科にお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
今を生きてるつもりだけど生きてないって人は多分たくさんいると思うんですね。で、どういうことかっていうと、僕らがよく使うっていうか、僕がよく使うのは、ブッダっていう存在が、仏っていう存在が今を生きる象徴だとすると、その真逆って何なのかなって考えると、多分幽霊だと思うんですね。成仏の真逆って不成仏、成仏できない、それは比喩として言いますけど、実際死んだ人じゃなくて幽霊っていう存在は、いろんな幽霊画ってあると思うんですけど、構図って実はそんなに変わってなくて、こういうやつですね。よくある
足がないやつ。
足がない。であれって仏教のその教えをすごい端的に説明している、仏教の教えを紐解く鍵が入ってて、で幽霊って書いた方が分かりやすいんですけど、想像してもらうと、手がこうなって、髪がなんかフラフラってなってて、でこう足がない感じじゃないですか。であれをこうやって3つに幽霊を切ってあげると、仏教って時間軸を3つで考えるんですけど、過去と未来と現在っていうふうに切るんですね。そうすると見えてくるのは、過去に後ろ髪を引かれてるっていう、特徴がありますよね。それは別れた、多分彼氏彼女が忘れられないとか、怒られた上司の言葉がずっと頭に残ってるとか、常に過去に後ろ髪を引かれてる状態で、未来の方に目を向けると手がこうなって、これってまだ来てない過剰な、未来に対して過剰な心配ばかりをしている状態、明日のプレゼンどうしようって準備をするわけでもなくて、ただこうあたふたして心配ばかりをしている状態とか、過剰に未来の心配ばかりをしている状態で、過去に引っ張られて未来に引っ張られてると、どうなるかっていうと、足がないじゃないですか。地に足がつかない。だから常に人間ってこう過去に引っ張られたり未来に引っ張られたり、いろんなこう右往左往するんですけど、それが今につく瞬間もあるわけですよ。で、体っていうのは必ず今に立脚してるというか、何か食べる時も話す時もお風呂に入る時も温度を感じるし、体は必ず今に、今のことしか感じないですけど、心は常に未来に行ったり過去に行ったりしてしまって、心と体が分断している状態っていうのが今に生きてないと思うんですね。で、それを心をしっかりそこに戻してあげる。体が感じてる、同じように心もそこに戻してあげる。子供と遊んでる時は体は遊んでんだけど、実は頭の中で仕事のことを考えたりとかあると思うんですよ。それ今に生きてるとは言わない。自分はこの瞬間楽しんでんだよって言ってても、実はそんなことなくて違うことを考えたりとかするわけじゃないですか。で、そこをしっかり、子供と遊ぶ時は子供と、しっかり遊ぶとか。だって今をにちゃんと心を戻して、信心をちゃんと一体化して、生きるっていうことが、多分今に生きるってことだと思うんですね。常にそれをやるっていうのは、やっぱりもしかしたら難しいかもしれないけど、一日の中でいくつかそういうふうにやる瞬間を設けないと、どんどん多分それできなくなっていくと思うんですよ。で、なんでかっていうと、今の世の中ってマルチタスキングがすごいやりやすくなったと思うんですね。スマホを持ってれば、ご飯食べながらテレビ見てニュースチェックしたりとか、あと歩きながらスマホしたりとか、いろいろとやりやすくなるし、もっとテクノロジーが進化する、もっともしかしたら同時的にいろんなタスクができるようになると思うんですけど、それをやってしまうと、どんどん自分が行動していることだと考えていることが分離されていって、その時間が長くなっていってしまうと思うので、たまにもうスマホを見ない、テレビも見ない、食事の今のこの食材の味に集中をするとか、お風呂に入るときにゆっくりと自分のこの体で感じる温度とか、自分の体の皮膚とかに目を向けて、しっかりとこう丁寧に体を洗うとか、ながら生活をちょっとやめていかないと、多分今に生きにくくなっていくと思うんですよね。だ、そこがもしかしたら、チェックできるかどうか分かんないですけど、ながら生活をしてるなって気づくことがまず大切かもしれないですね。自分はなんか同時的に2、3個のことを一緒にやりながら生活してるって思ったら、やめてみて一つのシングルタスクにこう戻してあげて、生きる時間を増やすことで、そういうふうに今を生きる、なんかですね、心のトレーニングになるんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね。
普段はどんなお食事されてるんです
いやいや、普段は私家庭があるので、妻の作っ
奥さ
た
ん
も
で
の
す
とか、
ええ
あとは両親も、住職夫妻ですね、一緒に住んでるんで、
そうなんです
両親の作ってくれたものとか、あとはお檀家さんがくれるものとか、 別にこれといって特別なものは全く食べてないです。皆さんと同じような食事をしますし、お肉ももちろん食べると。よく、お坊さんとしてこう話をしたりとかすると、お食事って聞かれるんですけど、多分精進料理とかのイメージがあって、お肉とか食べないんじゃないですかとか、なんかこうルールあるんですかって言われるんですけど、ブッダが何を食べてたかっていうと、何でも食べてたんですよ。で、なんでかっていうと、インド仏教は托鉢っていうものがあって、托鉢って家々を回ってこう鉢にいろんなものをお布施してもらうんですけど、その日、その前日に食べたその日のお夕飯がそのまんまこう托鉢の食事になるわけですね、お坊さんの。だから肉を食べた家では次の日、肉が出るし、ご飯が出ればご飯出るし、カレーが出ればカレーが出るし、なんていうんですかね、雑食なんですよ。で、そこの出たものはそのお布施なので、お布施って拒んじゃいけないんですね。やっぱりそこは例えばこれが嫌いだとかこれが好きだとかって言われじゃなくて、出してもらったものをありがたくいただいて、で、布施っていうのは布施行なので、その人たちの修行なわけですよ。で、それをお坊さんが受けて食べることで、その功徳は与えるという、その一つの一種の修行になって、功徳の循環になるので、何でも入れてもらっていいし、何でも出してもらったものは食べると。だからそういう、ブッダが肉を食べなかったって決してそんなことはなくて、肉が托鉢で手に入れば、肉を食べるし、入らなければ入らないで。で、それが好きとか嫌いとか、これはいいとか、この食材の方がより修行が進むとか、そういうのは決してないので、肉も魚も野菜もありがたくいただくっていうのは基本的な。
命を感じる
そうですね。
時間にしたいですね。
もちろん野菜だけではなく、野菜とかも含めて全てありがたくいただくっていうのが基本ですし、日常はそういう感じですね。で、修行中っていうのがあって、修行中っていうのは日蓮宗でいうと100日間お堂にこもって、冬場ですね、水かぶって写経してお経を読むっていうのがあ
水
るん
を
です。
かぶるんですか？
水かぶります。
冬。
ちょうどね、2月の10日に開けるんで、もうあさってぐらいに開けると思うんですけど、荒行堂っていうのがありまして、荒行堂って11月の1日から2月10日までの100日間、ある一箇所のお寺の、結界の中に入って、朝3時から夜12時かな11時かな、で、睡眠時間2時間でひたすらお経を読んで、3時間に1回水をかぶるっていう修行があるんですよ。
一回水
そ
道かぶる。
う 3時間
水っていうのはその水道水ですか？
あれ井戸水だと思いますね。井戸
11
水、
月、1月、2月の井戸水。
そうですね。で、すごい寒いですけど、あとお経を読んで、で、その時に出る食事は基本的にお粥だけなんですよ。お粥しか食べれない。
100日間ですか？
そうですね、100日間お
2時
粥
間睡眠。
と、梅干しだったかな、あんまりちょっと記憶ないですけど、お湯みたいなこうドロドロのお粥と、そうですね、そういう時は修行中はやっぱりそういう、もちろんお肉とかも出ないですし、お粥とかそういう、匂いの強くないものとかそういうのはありますけど、普段は、全く普通ですね。
そう、仕事される前と後って何か変わられたことって
それはいろいろありますね。やっぱり結構なんていうんですかね、辛いんですよね。
ちょっと
辛い、
辛そうですね。
辛くて眠いし、辛いし、足も痛いし、寒いし。で、そうするとやっぱり心が折れそうになるんですよね。で、入った瞬間なんて1日目がもう長くて、十何時間もずっとお経を読んでると、まだ今日終わんないのかなって感じになるんですけど、それが10日過ぎて20日過ぎてもまだあと2ヶ月あるなっていう絶望的な気持ちになって、だんだん心が
それ起きてる時間ずっとお経を読んでるんです
お
か？
経を読んでます。ひたすらお経を読んでて、であと、3時間1回水かぶりに行って、ダッシュで戻ってまたお経を読ん
ダッ
で、
シュで戻るんですか？
そうです、ダッシュさせられるんですよ。僕は初行って言って1回目なんですけど、2回目3回目の人にもう一緒に、もちろんやってるんですけど、やっぱ走れって言われるんですよ。で、多分ですよ、医学的には分かんないですけど、走った方が足のむくみ取れるんですよね。たらたら歩いてると、次水かぶって戻ったり足がやっぱ痛いんですよ。もうしびれた状態があんまり切れてなくて、
むくんで、
そうで、 こううまく循環ができなくてどんどんしびれていって、はい、足が痛くなっちゃうんで、はい、走ってなんかこうバタバタ行った方が早くなんかこの正座の、
はい、筋肉使った方があ
なんかこの麻痺が切れて、はいはい、もう一回楽に座れるんで、はい、みんな走るんですよね。で走って、はい、行って水かぶって走って戻って、はい、お経をまた読み始めるんですけど、
はい、
一日がもう長くてなんかもう本当に心が折れそうになるんですけど、なるんですけど、一つ気づいたことは、
はい、
話をつなげるわけじゃないんですけど、はい、今に集中するとちょっと楽になるんですよ。読むときに本当にもう読もうと思って、
はいはい、
もうこの後読みながらもう暗記しちゃってるんですけど、はい、暗記しちゃってるから次のこと考えて、あ次水だ、まだかな、今日の夕飯どうせおかげだなと思って、あと何日間か、はい、あと2ヶ月もあると思うと、はい、どんどん心が折れてくるんですけど、もう読むときに暗記してても今度文字を意味を解釈しながら読もうとか、なんかもうこの瞬間注意して読んでると新しい発見あったりするんですよね、
はいはいはい、
あこの今まで見てた例えばこのジーガー特別来っていうお経の文句が、はいはい、あこういう意味なのかって降ってきたりとか、降ってきたってちょっと変だけど、はい、まあひらめいたりとか、はい、あと水かぶり行った時もただ水かぶってると本当寒いんですけど、はい、あれこの間よりも若干寒くなったなとか、
はいはい、
今日あったかいなとか、はい、時間によって水も変わるんで、まあもちろんそうなんですよね、はい、3時にかぶった水よりも6時の方が冷たいんですよね、はい、でやっぱ水温って若干遅れて多分来るので、そういう微細な変化とかを感じようと思うと、その瞬間その瞬間は辛いんだけども、なんですかね、心が折れにくくなったんですよね。もう嫌だなとか思わないんですよ、あんまり。も
う
ちょっとずつ違いがあるんで、はいはい、同じような毎日で同じような日々が繰り返されて100日間あるんだけども、ちょっとの違いを楽しめるって言われるじゃないですか、はい、感じられるようになると、はい、あちょっと変わってきたな、季節がより深まってきたなとか、そういうのが感じられるようになると、
はい、
やっぱ耐えられるんですね、なんかに人間ってっていうか、今だけだと
はいはい、はい、
今この瞬間を生きようと思うと、
はいはいはい、それ大きいですね。
生きられるのと、
はい、
もう一つは自分のためだけの修行だったら本当に心が折れかかったかなと思うんですけど、
はいはい、
もしくはやめていく人もやっぱりいるので、しょうがないと思うんですけど、
はい、
本当に辛いなと思った時に水かぶった後にタオルで拭く時間もないので、白衣って言って、まあ、これですね、はい、これの一番上のこれなんですけど、はいはい、この白衣だけこうやってこう着て、
はい、
でお堂に戻ってお経を読むんですけど、
はい、
でこの白衣、薄い白衣1枚でも、
はい、
僕が行堂に入る時にお檀家さんがこうなるべく途中で壊れないようにというか破けないように、はい、しっかりとこうもう一回糸で縫い直してくれた白衣を持ってったんですよ、
はい、
そうするとその一本一本の糸がなんかあったかいんですよね、人のなんていうんですかね、手のかかった白衣をこうやってやった時に、
はいはい、
敏感になってるからかもしれないですけど、糸の一本一本が、
はい、
こうやっぱこの一枚でもあることによって命が流れてるなとかいう感じになると、自分だけの修行だったらもう出てもいいかなって全然思うんですけど、
はい、
送られてきた人の顔とか、
あ
頑張ってきてねって、
はい、100
日後に迎えに行くからって言ってくれた人たちの一本一本の縫い目を感じることができると、なんていうんですかね、あ頑張ろうって気になるんですよね。そういうなんていうんですか、今まで感じなかったありがたさとか、
はい、
あとはその今に集中することによって自分の心をこう折れないようにこう、
はいはい、
どうにかキープすることとか、
はい、
当たり前だったことに対して、はい、当たり前じゃないんだなってことに気づくことができたのは大きな成長かなと思いますね。
あ
もう今だったらお経読んでて喉乾いたら、
はい、
外に行けば水も売ってるし、
はい、
どこでもお茶は手に入るし、食べたいと思えばコンビニ行けば何でも買えますけど、
はい、
お金なんて何の意味もなさないようなところなんで、飲みたいと思っても、
はい、
もう1日2回のお粥を食べるか、
はい、
もしくは井戸水かぶりながらたまに垂れてくるものを飲むしかないので、
はい、
なんですかね、当たり前のように水とか手に入ってたものもやっぱりありがたいなと思うし、
それを教えてくれる人がそういうふうに心の方向性を迎えなさいって言われたわけじゃないですね。
ないですないです。もう教える人っていうか、はい、まあ、指導者はもちろんいますけど、
はい、
それは行道っていうのは日蓮宗の行道っていうのは、はい、手法って言ってご祈祷を僧正してもらう場所なんですね。ご祈祷っていうのはこうちょっと呪術的な、
はい、
方法があって、それによって人々の、まあ、願いとか、
うん、
祈願を こう成就するためのまあ技法があって、それをこう体得するために行く場所がその行動っていう場所なので、それは教えてくれますよ。いろんなこういうふうに板にこういうふうに書くとか、あのこういうふうにお経を読むとか、そういうものは教えてくれるんですけど、どうやって心を折れないようにするとか、そういうのはもう自分で何ですか、模索するというか、模索するっていうか、もうもがいて掴み取るしか多分ないですよね。
じゃあそこまで感じない人もいるわけですね。
そうですね。ではそのままやっぱこう心が折れてって、あの出れちゃう人もいるし。
やっぱいや逆を言えば100日間そう頑張れる人っていうのは、そういうことをやっぱり今にある程度集中できた人が耐えられるっていうところがあるんですかね。
そう、結果として。そうですね。あのもう そこの中で自分がいかに折れそうなのをこう立て直すかっていうこと、まあ自分のそうですね、心をコントロールできるかどうかが非常に重要だと思うんですね。
それすごいですね。よくああすごいですね。
なんかね、ああいうとこ多分一回折れちゃうと、もう多分戻せないんですよね。こう落ちていく瞬間とかも捕まえられないと、いくらなんかこう今に集中すればいいって言っても、やっぱりすごい大変なことが重なると折れ気味になるんですよ。でこのなんか心がこう傾いてるなっていう瞬間も敏感に自分で読み取れないと、あの多分そのまま折れちゃうんですね。で一回折れちゃうとすごいネガティブなスパイラルに入っていって、あの読んでて気合が入ってないとやっぱ眠くなっちゃうんですよ、寝てないんで、そうすると先輩に怒られて、あのよりちょっとなんだろう、プラスアルファ残業じゃないですけど、少し多めに一日読まされると、より睡眠時間が減って、より眠くなって、その悪循環に入っていっちゃうので、そうするともう物理的にもこう復帰できないし、心ももうどんどんこう折れていっちゃうので、いかにこの自分の心のちょっとした傾きも、あの敏感に読み取れるかっていうのは非常に重要だ。もうセンサーみたいな感じですよね。なんかあ今全然集中しなかったと思ったら、もうちょっといつもよりも大きな声で読むとか、そしてこうやって自分の心を常に見続けないと、いつ折れるか分かんないので、
はい、今に生きるっていうことのすごくいいトレーニングですね。
ですね。まあかなり特殊ですけどね。お坊さんの独居にして一つにしても、やっぱりその人の今までのその価値観とか行動とか、そういうものが多分声ににじみ出る、お経を読んでるその姿ににじみ出てくるものだと思うんですよ。